今日は11編からの学びになっていきます。ダビデの詩編をですね、続けて読んでいきます。11編から16編なんですが、ここの箇所をですね、まとめていきますと、誰も神を認めないとき、という感じでしょうかね。この神を知らない、あるいは認めないその心ですね、それに囲まれている、またその言葉に囲まれている、そういう中においてなおのこと、神に頼っていく信仰を見ていきます。とても身近な問題です。私たちの生活が神はいないと言っている、そういう環境、そこにいかに神はいるという信仰を持って立っていくことができるかということであります。では11編、指揮者のためにダビデによる主に私は身を避ける。どうしてあなた方たちは私の魂に言うのか。鳥のようにお前たちの山に飛んで行け。それ見よ、悪者どもが弓を張り、鶴に矢をつがえ、暗闇で心のすぐな人を射抜こうとしている。よりどころが壊されたら正しいものに何ができようか。ということで、詩編の、テーマにもなっている一つの言葉がもう早速出てきていますが、主に私は身を避ける。私たちがいつも心の奥底に守られたいという思いがあります。防衛本能と言ったりでしょうか。それが主との関係の中で、主がその守りになってくださるのだという信仰告白からダビデが始めています。そしてあなたたちはという言葉が書かれていますけれども、ここで話している人はどういう人なのかと想像するにですね、この自分の知り合いであるとか、または家臣であるとか、ダビデのその知っている人たちなのではないかなと思うんですね。背景は、ダビデはいろんな苦難を通ってきましたが、背景はですね、2つ主にあります。サウルから逃げている時のダビデと、そしてアブシャロム、息子のアブシャロムが、クーデターを起こしてですね、エルサレムに来て、そして自分たちは、そこから逃げていったと、この2つが、この主たるその詩編に出てくるダビデの苦難の、この詩編の中での背景になっているんですよね。そしてもしかしたらここはアブシャロムに追われているところであるのかもしれません。でそこで、この拠り所が壊されたらって書いてありますが、この神の箱のあるシオン、あるいはエルサレムから今出てってしまっている中において、どうしてこの主に頼ることができるようできるのであろうかと、そういうこのことを誰かが言っているのではないかと思われます。この一節で、鳥のようにお前たちの山に飛んで行けと、何か、この違うところに、つまり神以外のところに、この避難をするしかない、もっと私たちに当てはめるならば現実的な方法ですね、何かこの神様に頼ること以外のですね、何らかの方法にもう逃げていくしかないよね。例えば、 昔はお酒を飲んでいた人だったらば、苦しくなったらまたお酒のに戻るであるとかですね、他に例えば自分が、辛いところを通ったら、じゃあまた仕事で、自分を何ですか、気を紛らわしてですね、そこに燃えていくであるとかですね、その神以外のものに、頼っていく、現実から逃避するためのですね、方法を言っていると。で、なんでかというと、悪者どもがですね、今その心の素直な人、ここ結構何回も出てきますね、心の素直な人、これはどういう人かというと、もちろん主に身を避ける、主のみを自分の避難所とする、よりどころとする、信頼していく、という状態が心が素直な状態であります。で、そこに対して矢をつがえて暗闇で射抜こうとしていると、わかりますか、ここで言葉を持って傷つけていくわけなんです。ですね。で、暗闇なんです。他の人には分からないような形で相手を押しのけていくわけなんですね。実に私たちが生きている社会、人間関係、こうではないでしょうか。陰湿っていう言葉もあります。その人にしか分からない、そういう攻撃であります。暗闇の中でそれを素直な人、神様に頼っていく人をですね、この攻撃していくという、そういう世に私たちは生きていましたし、そしてともすると私たちは肉を持ってますから、神を知っているといえども、神から離れてですね、その肉に従って動いてしまうことがあるわけですね。で、よりどころが壊されたらという言葉、私たちが神様を礼拝するにあたっての大事なものが終わってしまったらどうするのか、ということがあるわけです。分かりやすく話すならば、例えば私たちがここの日本語学校を使えなく急になったとしたらとかですね、あるわけですよね。そしたらどうするのか、または信頼している霊的な指導者、ね、信仰の自分が本当に信頼している人が急にいなくなってしまったら私はどうするのかなんですよね。いろいろそれぞれこの人を通して、あるものを通してこれまで神に頼ってきたんだけれども、その人がまたは物が、あるいは状況がなくなってしまった、そしたらどうするのか。で、ダビデにとってはもちろん神の箱のある、神の箱って実は置いてるんですよね、エルサレムに置いておきなさいと、主の御心だったらまた戻れるんだからということをね、話してましたけれども、神の箱のあるところから離れていってしまったわけですよね。どうするのか。で、ダビデの大胆な信仰告白が4節にあるわけなんです。主はその星座が宮にあり、主はその王座が天にある。その目は見通し、そのまぶたは人の子らを調べる。ダビデは神の箱を慕っていました。シオンを慕っていました。実にシオンから主の救いが来るということを何度も何度も彼は話しています。しかし本質的にはソロモン自身も彼は告白したんですけれども、天の天も神を治めることはできないのに、ましてやこの、建物などなおさらのことですと、彼は神殿を奉献したときに祈ったわけなんですね。ダビデも同じ信仰を持っていました。その天と地が過ぎ去っても、この神の座がある天、聖書は興味深いことに、神は天と地を作られたというところも英語で読むと分かんない、 Heavens、 天たちと地を作られたって書いてありま す、ね、いくつかの天があるんです。諸々の天があるんですね。そしてその物理的な天、地が過ぎ去ろうとも、神の座がある天というのは全く1ミリとも微動だにしない天があるんです。存在するんです。黙示録の19章を見ますと、すべての天と地が過ぎ去った後に白い大きな御座があったと書いてあります。全く神様の座は、この原始が全部崩れ去ったとしても、存在するわけなんですよね。そこに神の座があるのだ、聖座が宮にあってこの方はおられるのだという信仰なんですね。 私たちの拠り所がなくなってもなおのこと主ご自身がおられるというところに立っていくというのはとってもとっても、飛躍的な信仰の一歩なわけなんです。そしてその方が、この見通して人の子らを調べる、この人の子らっていうのは人間たち一般のことです。ですね。そしてさっき言った暗闇の中で心の優な人を射抜こうとしている暗闇の技というものですね、これを、見抜いておられる、すべての心を突き刺すほどに見抜いておられる方がいるということで、続けてみると、主は正しいものと悪者を調べる、その御心は暴虐を好む者を憎むと、このように調べる、分かっておられるわけなんです。第一コリントの2章の10節で、御霊はすべてのことを探り神の深みにまで及ぶからです。すべてのことを探ってくださる、知り尽くしておられる神がおるわけですから、私たちはこの方が御座におられるということを信じて、そして主にまた立ち返るわけなんですよね。そして主は悪者の上に網を張る、火と硫黄、燃える風が彼らの杯への分け前となろう。主は正しく正義を愛される、すぐな人は御顔を仰ぎ見ると。今悪者に対する裁きが書かれていますが、網がまず書いてあります。この罠に陥るということです。で、詩篇の中には数多く自分が設けた罠の中に陥るといういわゆる墓穴を掘るっていう日本語の表現がありますけれども、それを何度も何度も書いてます。刈り取ったものを撒くんだと。そうですね、裁くものは裁かれます。その自分がしていることによって自分が引き離されていきます。先ほどの悪者がそうですね、悪者が矢を射ったらそのものが矢をいられるというですね、そういうふうになっていくわけです。で、次に火と硫黄とありますですね。火と硫黄、これは黙示録の19章に、最後の審判を受けた者たちが、この投げ込まれるというところであり、また燃える風と、これもですね、風、熱風、その水気がないというのがこの神の裁きとして詩篇の一編でも書いてありましたし、あらゆるところに書いてあります。そして正しい、主は正しい方であると。主は正しい方なんです。いつも忘れてはいけませんね。主が正しいのであって自分が正しいのではないんです。私は今の時代を何て言ったらいいか、ちょっと哲学的な言い方、自分が正しいとする時代だと思います。今のイスラムの過激派もそうだし、そして新パレスチナの人たちですね、こうイスラエルがしていることがこの間違ってるっていうふうに言ってる人たちもそうですし、そのいろんな意味で、この私が正しいという前提で全てを動かしている。で、これ非常に危険なんですね。正しい方は神一人だけなんです。人はみんな正しくないんですよ。それが起こっているので、どんどんどんどん神の位置に自分を置き、そして、相手をこう、血を流していくという、文字通り血を流させていますけれども、比喩的にもですね、私たちの魂に対して他の人の魂、私たちというか他の人の魂に対してこの血を流すというですね、ことを行っていくわけですね。そして正義を愛されるとあります。神は私たちにイエス・キリストの義を与えてくださった。ここに唯一の私たちの正しさがあります。つまりキリストのうちに生きていくこと、キリストを見ていくことですね。そして次がですね、すぐな人は御顔を仰ぎ見るという言葉、これから見るという言葉が、に注目してください。先ほども、主が調べるという、見るという言葉は出てませんけれども、こう見て調べていくという言葉がありまして、今度は反対に仰ぎ見ていくと、神様の方を見ていく、だから見えるようになっていく、神様の世界をこう見えるようになっていく、 今までは暗闇の中で見ることはできなかったけれども、神の視点で見ていく、天の視点で見ていくって言ったらいいですね。第2編で学びましたよね。この国々が騒ぎ立って愛集まって戦っているところに、もう世の中は荒波の中にあるんですが、天においては神がどうしますか、嘲笑ってるって書いてあるんですね。余裕をかましてるんです。何やってんのあんたたちと、と言ってちょこっと裁きの手をそこに触れたら、ことごとく国々の軍隊は滅んでいくという、その天の現実をこの知ることができる悟りが与えられたのが、この御顔を仰ぎ見るという言葉になるわけです。ですね。あーって言って、その今起こっていることを地上の現実だけを見るのではなくて、天側から神様側から見ていくということであります。だ、双方で見てるんですね。神様が調べてくださって、その声ね、そして自分も見ていく、親しい交わりが起こるわけですね、ここでね。では12編です。指揮者のために八弦のことに合わせ、縦ごとに合わせてダビデの賛歌、思い出させます。こういうのを読むと、指揮者のためにという言葉が出てくると、私たち今こうやって解説しながら読んでますけれども、まあ、実はこれは歌詞なんですよね。歌の中で歌っているわけなんですが、主よお救いください、聖徒は後を絶ち、誠実な人は人の子らの中から消え去りました。人は互いに嘘を話し、へつらいの唇と双心で話します。主がへつらいの唇と傲慢の舌とをことごとく断ち切ってくださいますように。彼らはこう言うのです、我らはこの舌で打ち勝つことができる、我らの唇は我らのものだ、誰が我らの支配者なのか。先ほどの11編の内容をさらに掘り下げた状態であります。先ほどのこの心の優な人に魂に矢が放たれているというふうなことがありましたけれども、今はそのような誠実なものが全くいない、不誠実なもののみが残ってしまっている状態をここで話しているわけなんです。その社会があり、いわゆる正直者がバカを見るっていうですね、日本語ありますけれども、そういう社会になっていて、人々がへつらいの唇、傲慢の舌ですね。ですから表向きは優しく話し、表向きは親切に話し、表向きは良さそげに話し、自分が良い人、正しい人のように見せかけながら、実は毒矢を放っているというようなことで、それが支配しはびこっているから、我らはこの舌で打ち勝つことができると、唇は我らのものだと、ということを言っているわけなんですね。で、まあ、私はというか、そうですね、やっぱり中東であるとか、先ほど話しました中東であるとか、このいわゆる表現の自由のない制限されたところの人たちがいかにかわいそうかって話を私たちはするわけなんですよね。悲惨だなって。けれども今のここの箇所を読むとですね、その表現の自由が守られている民主主義の国にそっくりじゃないかなって思ったんですよね。いわゆる手は出さないんですけども、言葉の暴力ですね。言葉についての無責任な態度が非常に大きくなっているわけなんです。よく話します。私がクリスチャンになる前にきっかけになった本が、三浦綾子さんの光のあるうちになんですけども、婦人公論かなんかにこの寄稿していたのですから、非常に分かりやすい女性のね、主婦たちのこの会話に成り立って、なんかそれっぽいあれですよ。でもすごく分かりやすかった。で、2つのことがあってですね、法律上はですね、裁かれるのは盗む方なんですけども、例えば学校で悪口をひそひそ話をされていたと、どっちが人を殺す力があるかというと、盗まれて失ったというその衝撃っていうのは非常に強くて心が傷つくんですけれども、いわゆる悪口っていうのは 人を殺しさえするわけですよね。罰せられるのはどっちかというと窃盗の方ですね。名誉毀損というのはありますけれども、でも悪口ぐらいで名誉毀損にはならないよね。恐ろしい偏らいとその傲慢の社会があるわけなんです。で、ちょっとそうですね、一つの例をさらに話させてください。まあ、先週私は非常に恐ろしくなった、憂いていることがあります。リチャード・ドーキンズっていうですね、無神論で進化論者で有名な、この英国のイギリスの科学者がいるんですけれども、まあ、非常に反キリスト教論者で有名なんですね。クリスチャンの間でかなり有名な人で、翻訳もされてますから、神という妄想という本を書いてますね、確か。で、彼がこういうことをですね、言ったんですね。ダウン症であることを出生前診断で母親が知ったら、その子を産むことは非道徳的である。恐ろしい恐ろしい。私は知的障害者の子をバイトで世話したことがあるんですね、大学生の時に。とても楽な、人間、なんか言い方よくないですけど、楽な仕事って、子供と一緒に、その子と一緒にいるだけなんですけど、もうクリスチャンになったばっかりですね、なんだけどね、本当に勉強になりました。この子にはへつらいという言葉って皆無なんですよね。いかに私たち健常者が自分をごまかし、人をごまかし、口を持ってですね、生きているなと。で、この子にはそういう能力がない。だからこそ人間本来こうやって生きなければいけないというものを持ち合わせているんですよね。だから私は本当に知的障害者の子というのは神様が置いてくださっている尊い賜物なんだなと。この子たち、この人たちのことを通してですね、本当に人間がこう冷静になれるというか、さっき言ったこの高慢な社会、へつらいのこと、へつらいの社会ですね、から立ち直ることができるか。だから助けてあげるというよりも本当に教わっていく、イエス様から教わっていく、そのきっかけというか、その分岐点というか、そういうふうに捉えることができるように、そのバイトを通してなったんですね。で、そういうことで、そのダウン症の子をですね、まあ、実際にもう 90% 以上母親が、この今の出生前、診断がですね、もうかなり発達した技術があって、今始まった、日本でも始まってですね、 90% 以上で、 95% かな、中絶なんですね。で、ダウン症の人たちたくさんいるんですよ。で、教会もあるし、日本には世界中にありますけれども。で、そういうリチャード・ドーキンズという、進化論者ですね、ものでしか見ない、その胎児もですね、その物質、そしてその神経細胞がどこまで発達しているかっていうふうにしか見ない、わけなんですね。そして5節ですが、主は仰せられる、悩む人が踏みにじられ、貧しい人が嘆くから今私は立ち上がる。ここですね、希望ですね。私は彼をその求める救いに入れよう。主は御言葉、主の御言葉は混じり気のない言葉、土の炉で7回も試されて純化された銀。あなたが主よ、彼らをお守りになります。あなたはこの時代から常しえまでも彼らを保たれます。希望の言葉です。今言った悩む人、貧しい人が踏みにじられているときは、神が立ち上がってくださるんです。神が味方となってくださる。いわゆるね、なんかちょっと人間的な言い方で申し訳ないんですけど、ウルトラマン見たくなるわけですよ。正義の味方ということで、聖書はそういう言葉で満ちています。私が戦うとですね。で、ちょうどイスラエルの民が、エジプトで苦しんでいるときに、神はアブラハム、ヤコブ、イサクの契約を思い起こされたという言葉があります。アクションに移してくださる、実行してくださる、それが来るよということで、立ち上がるというのはそういう意味ですね。そして神の言葉で対抗してくださいます。先ほどはへつらいの言葉、私たちのこの言葉、 で支配できるのだという彼らの言葉があったわけですけれども、私の言葉はどんなに試されてもなおのこと残って試験済みのですね、言葉であると。このちょっと今頭に浮かんだだけでうろ覚えなんですけれども、興味深いですね、ロシアと中国と忘れましたけど、どっかの製品ですね。で、この故障する車っていうかな、製品があってですね、で日本の会社からはね、こういう設計図を、その故障するための設計図くれませんか、そのように作りますからっていう、なんか要は日本人はあまりにも正確にきちんと、試験をたくさん繰り返してですね、故障しない製品を作るかっていう、まあ、お笑い話ですね。この国別にやって、その日本の製品よりももっともっとはるかに、私たちの信じている神様の言葉は、試された結果残っているわけです。で、事実歴史的にそうです。聖書ほど批評を受け批判を受けた書物はありませんですね。本当に今もものすごく批判を受けてますけれども、さっき言ったリチャード・ドーキンズはもうそのなんか第一線にいる人なんですけどね、びくともしないです。むしろ今もっと数多くの人たちに、聖書はもう何年でしょうね、もう長年ですね、世界のベストセラーになっているわけです。読まれていて人を変えていってます。そして考古学も聖書の記述に近づいていますし、今の世界情勢も聖書の記述にどんどんどんどんその通りに近づいていってますですね。で、その言葉を持って彼らを守ってくださるんですよ。常しえまでもって書いてます。保ってくださると、天と地が過ぎ去っても私の言葉は決して過ぎ去らないとイエス様が言われた。だから私たちはこの聖書の学びがとっても大事ですね。神様の言葉にすがって生きていくということは、その今のこの生活が支えられる以上に、歴史に残る証人、証言、証人として私たちが立てられているんだということであります。で、最後にこう書いてますね、人の子の間で卑しいことが崇められているときは悪者が至るところで横行をします。ここは私たち本当にへりくだって聞かなければいけない言葉です。社会の中で悪いことが起こると、なんでこんな悪いことが起こるんだろう、なんでこんなひどいことをするんだろうというニュースになっていくわけなんです。ですね、すごい悪いこのことがあるし、何なんだろうと。でも私たち人の子の間で一般に認められている卑しいこと、卑しいことが崇められているからこそその悪いことが起こるんですよ。例えば、確か17歳の女の子でしょうか、生まれてきた子をですね、そのまま殺して捨てたと。でもさっきのリチャード・ドーキンズの言ってることと当たり前じゃないとされてるわけですよ。ね、赤ちゃんだから、胎児だから今のうち処理しておけば、当たり前のように崇められてるわけでしょ。もう崇められてるって言葉なんかあれだけど、受け入れられてるわけですよね。だからこういうことが起こるんだよということなんですよ。悪者が出てくるとこれはいけないというふうに私たちは言うんですけれども、実は当たり前のように受け入れられていることがあって、それで身として悪者が出てきているわけなんです。だから私たち取りなしの祈りが必要です。それは我がことのように、主よお許しください、私たちはこういうものを受け入れてしまっています、ともすると教会の中でさえ受け入れてしまっています、主をどうか許してくださいという、そのちょうどダニエルがですね、自分は罪を犯してないけれどもイスラエルに代わって祈ったと同じような取りなしの祈りを、告白の祈りをしていく必要があるわけなんですね。では13編、指揮者のためにダビデの賛歌。主よいつまでですか、あなたは私を永久にお忘れになるのですか、 いつまで御顔を私からお隠しになるのですか。いつまで私は自分の魂のうちで思い計らなければならないのでしょう。私の心には一日中悲しみがあります。いつまで敵が私の上に勝ちおごるのでしょう。嘆きの詩編、典型的な嘆きの詩編です。いつまでという言葉が何度も出てきます。前回の学びでもね、いつまでっていうのたくさんありましたよね。いつまででしょうか、いつまででしょうか。もうこれ言い換えると、出口の見えぬ苦しみって言ったらいいでしょうか。出口の見えぬ苦しみで、ここでの御心はダビデのように言い表すという、この祈りが必要ですね。ヤコブの5章の13節、あなた方のうちに苦しんでいる人はいますか。その人は祈りなさい。まあ、ある姉妹が先週こう言ってました。主に対して甘えていいんだ。素晴らしいね。今までは自分で頑張ってたけども、あ、主に対しては甘えていいんだ。主に申し上げていくわけなんです。人は変わりができませんからね、これ人にこうわーとかって言う、まあ、それも時にあってもいいんですけども、そうではなくて神にそのことを言っていくとですね、祈るっていうのは不思議なんですね。神の御心のままに聖霊がその言葉にならない埋めきを持って取りなしてくださっているので、その御心に導かれていくんですよ。ですから3節、私に目を注ぎ私に答えてください。私の神主よ、私の目を輝かせてください。私が死の眠りにつかないうちに、また私の敵がお前、俺は彼に勝ったと言わないように、私がよろめいたと言って私の仇が喜ばないように、私に目を注いでください、ね、さっきは心を調べられるという言葉が出てきましたけれども、そして目を注いでくださることによって、この自分の目が輝いていくんですよ。見えるものが 見えるべきものが見えるようになっていく。真理に対して目が開かれていく。それを行ってください。で、目が開かれると、その目が開かれたことが解決の 90% 以上になるわけですね。よく言うじゃないですか、自分が病気だって分かったら病気の回復の始まりだって。病気だっていう認識がないとまだ病気なんだけど、まずは病気だって分かる。それと同じように目が開かれたら、次にはおのずと自分がそっちの方に動けるようになるわけなんですよね。ですからイエス様がこう言われました。マタイの6章の22節、体の明かりは目です。もしで、それでもしあなたの目が健全なら、あなたは全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。このようにしてしっかりと見ることができるようにという祈りを彼は捧げました。そして、私はあなたの恵みにより頼みました。私の心はあなたの救いを喜びます。私は主に歌を歌います。主が私を豊かにあしらわれている。嘆きから賛美へと変わりましたね。段階を踏んでいるのが分かりでしょうか。最初はただ心を注ぎ出しただけです。出口がない、いつまででしょうかと。で、次に目を注いでくださいというこの具体的な嘆願へと始まることができたんですね。そしてそれを続けていくと、今度は賛美へと導かれていくようになります。で、ここでのキーワードは恵みです。恵みにより頼んだなんですね。嘆くとき、悲しむときというのは、絶えず自分が何を行ったのか、何をしてきたのか、あるいは他者、他人が何を行ってきて何をやってきたのか、その人の子らの行い、自分の行いを含め、その行いの中にあって苦しみ悩むわけなんです。しかし本質は恵み、つまり神の行いなんです。人じゃなくて神が何をしてくださっているのか、神が一歩、しかも好意を持っていろいろ行ってくださるんですね。この神、恵みというのは 一方的な行為ですね。でこの恵みの定義というのがとても大事なんですね。恵みの定義というのは何か自分が何らかの形で行ったから神からよく思われる祝福をされるということではなくて、神が神だから自分の行いにかかわらず神が祝福をしたいと願っておられて、それで祝福を与えるというのがこれ恵みなんです。とってもこれね、人間はねどうしても行ったから祝福されるという中に生きていますが、恵みはそうではなくて行いにかかわらず神が祝福したいと願われる。だから私たちの役目は何か、信じることなんですね。神が祝福をしてくださると信じることなんです。そしたら祝福が来ますですね。でこれが分かると、分かってその心が解放されたわけなんですね。このダビデが救いを喜びます。もうその魂の領域で救いを得たんです彼が。それで喜んでいます。で歌を歌ってます。喜んだら、ヤコブ書にもあるんですね。喜んでいたら、なんだっけ、褒めたたえな、さっきの苦しんでいたら祈りなさいですよね。で喜んでたら、喜んでいる人はいますか、その人は賛美しなさいって書いてますね。その喜びを主に歌を持って賛美をして、主が私を豊かにあしらわれた。この豊かというのは良くしてくださった、ね、良くしてくださった、神様良くしてくださってるよ。14編に移ります。で14編も同じように、神様を崇める人が周りに全然いない、いやもう地球上にいないみたいな、そういう状態の中で祈りを始めているのが、14編です。指揮者のためにダビデによる。愚か者は心の中で神はいないと言っている、彼らは腐っており忌まわしいことを行っている、善を行う者はいない、主は天から人の子らを見下ろして神を尋ね求める悟りのある者がいるかどうかをご覧になった、彼らは皆離れて行き誰も彼も腐り果てている、善を行う者はいない、一人もいない。神はいないという立場、ダビデはあからさまに愚かと言ってます。でここで言っている神はいないと言っているのは、先ほどのリチャード・ドーキンスのような知的に神はいないという無神論者も、まあ、含まれるんですが、それではなくてですね、むしろ自分の生活の中で神の所在がない、度外視して生きているような人のことを言っています。知的な無神論じゃなくて実際的な無神論者ってでしょうか、ね、例えば年末年始にね、寺に行ったり、なんだ、神社に行ったりですね、普通にこの神仏を拝んでいたとしてもですね、あるいは教会にさえ来ることが、ほらアメリカだったらよく起こりますけども、クリスマスとイースターっていうのは2倍ぐらいの礼拝出席者になるんですね、まあ、ちょうど日本と同じですよ、初詣とかと同じで。でまあもしかしたら毎日通ってる人もいそうかもしれないけども、生活の中で神がいるという前提で生きていない、度外視して生きてたらこれに当てはまるわけです。愚かなんです。でそのことをパウロがローマ人への手紙の一章で話していました。そういう人って自分が賢いと思ってますそうでしょ、神を頼って生きていくことが愚かだねと彼らは言うんですよね。その反対が真実なんですが、こう言ってますね。というのは彼らは神を知っていながらその神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなったからです。彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の見境を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいましたと。でこのように言って次に腐っているって言うんですね。 神がいないとする世の中が腐ってるんです。で、事実ノアの時代に神が裁いた理由っていうのがこうなって書いてますね。地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべての肉なるものが地上でその道を乱していたからであると。このように忌まわしい行いが、この神がいないからこそ行われているわけなんです。そしてそれを主がじっくりと見ておられるわけです。二節ですね。人の子らを見下ろしている。ところが探し求めたんですが、誰もが腐りきっていたんです。善を行う者はいない、一人もいない。で、この言葉をパウロは三章、ローマの三章で引用したわけです。三章の十節から、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。悟りのある人はいない。神を求める人はいない。すべての人が迷い出て、皆共に無益なものとなった。善を行う人はいない、一人もいないと。だからこう続けて違うところを印象してるんですが、彼らの喉は開いた墓であり、その兵器で、口ですね、害毒のあることを話していくということであります。で、文語ではですね、これ私がもう本当に大好きなというか心に残っている言葉が、義人なし、一人だりなし。魂に響きます。世の中では例えばガンジーのような人、素晴らしい、そうやってこう何か良さそうげなものが、また良さそうな方がいらっしゃれば、それを褒めたたえていく社会の中に私たちは生きているわけですけれども、神は天から見下ろして探ったんですね。そしたらいなかったんです。誰もいないんです。で、聖書はそれを明確に話している。正しいとされている人であっても、例えばノアは正しい、あの時代にあって、あの堕落した時代にあって彼は神を見失うことがなかった。神を信じた。その彼がですね、洪水が終わると全裸で泥酔していたんですよ。聖書は見事に、私だけが義なるものなんだよと、正義なんだよと、このことを話している。だから神をいらないっていうのはね、愚かなんですよ。神がなかったら、おられなかったら、この地は腐りきって破壊されて混沌として破壊されなければいけない存在でしょ。で、よく言うんですけども、なんで神はね、善悪の木の知識の木を置いたのか、なんかね、なんちゅうのかな、そういう議論を聞くと、もちろんね、これまだわからないからね、憐れまなきゃいけないんだけれども、そういうことを聞くとですね、何言ってんだよ、その不義の人間たちに付き合っていくという神の決意が聖書じゃないかって言いたくなるんですよね。神から背き、自分の悪に傾いていく男たち、人間たちの、そのストーリーに愚かにも関わっていくのが神ご自身ではないか。だからこのストーリーがあるんですよ、最初から。そして次に、不法を行う者らは誰も知らないのか。彼らはパンを食らうように私の民を食らい、主を呼び求めようとはしない。見よ、彼らがいかに恐れたかを、 神は正しい者の一族と共におられるからだ。お前たちは悩む者の計りごとを恥ずかしめようとするだろう。しかし主が彼の酒どころであると。で、ここはですね、そうですね、ダビデが、イスラエルの民が迫害を受けることを予知して予見して話しているのではないかと思います。で、具体的にはバビロン捕囚ですね、バビロン捕囚の時にイスラエルの民をパンを食らうように食らっていったと。それを行っていきました。で、その虐げる者は主を呼び求めようとはしないって書いてあるんです。主を呼び求めようとしない、神を信じていないというのはある意味で一緒ですね。で、これは私たちに対する戒めでもあります。祈りが少なくなればなるほど神様はいないよいないよいないよって言ってるですね。私はあなたに頼らなくてもいいよ、私の自分の考えで自分の主張で自分の意見でやっていくから、祈りが足りないと、呼び求め、主を呼び求めることをしないとこの世になっていってしまうわけなんですね。でも望みがあって、正しい者の一族と神は共におられる。かつてモアブの草原で宿命をしていたイスラエルがいます。そしてバラク、モアブの王バラクは恐れて、あのバラムを、マジナイ師バラムを雇いました。主が共にいるということをバラムは呪いではなくて祝福の言葉として宣言をしました。そのようにして主が守ってくださる、終わりの日に正しい者たちを迫害したことに対する報いを与えてくださるということですね。で、ああ、イスラエルの救いがシオンから来るように、主が虜となった御民を返されるとき、ヤコブは楽しめ、イスラエルは喜べ。あの神の箱のあるシオンに離散の地から救いが来て、囚われの民が帰還することができるということです。あ、ちなみにですね、第3番をお持ちの方は繁栄が取り戻されるように書いてますね。繁栄が元通りになるようにって、ここをですね見た時にはぜひですね、囚われ人が返されるようにという意味だと、たくさんね聖書の中に出てきてるんですけれども、この第3番だけが他の翻訳では全部がその囚われ人が返されるというその離散からの帰還の言葉としてヘブル語を訳してるんですけれども、唯一呼ぶ気でその繁栄を取り戻すという意味合いがあるのにもかかわらず全部をそれで訳してしまってるんですね。で、これは本当に間違ってる訳だなと僕は思って、これからの版を作っている新改訳の人に私は意見を言いました。おかしいじゃないかと。囚われ人が戻ってくるっていうのは救いなんですね。イスラエルの民にとっての救いです。で、事実それが私たちの目の前で少しずつ起こっているわけですね。ユダヤ人の人たちが、面白いですよ、ガザ戦争起こっている最中もですね、フランスであるとかね、あと北米からですね帰還民が戻ってくるんです。帰還民がいるんです、まだね。で、飛行機は、飛行機じゃない、ロケットがどんどん落ちているアシュケロンの方にね住むんですけど、まあ、ずっと前から決めてるから、こんな戦争起こったって、変えるわけないじゃんって、しぶといですね。まあ、聖地旅行行く人たちもしぶといけどね、何起こったって行きますけどね、大体あっちからダメだって言われない限りまあそれはいいんですけどまたずれましたね。なんだっけ、その囚われ人が戻ってくる、この喜び楽しみがあります。で、午前中も学びました、喜びと楽しみなんですよ。で、この喜びというのはですね、楽しむというのは何て言ったらいいかな、なんか感情的に喜び楽しむっていうのは誰でもできるんですけれども、それじゃないんですね。喜んで例えば神に仕えるっていう時に、それはいつもってこう、ね、陽気になってるっていうことではなくて、むしろ 疲れていても、どんな時でも、それでも私はやっていきたい。自発的、自ら進んで、主体的、これが大きな部分を占めていると喜んでるんですよ。イエス様が十字架につけられる時にあれだけ苦しんでいたのに、前に置かれた喜びのゆえにそれを耐え忍んだって書いてある。これはね、ヘブル人の手紙に書いてます。あの十字架で叫んで泣き叫んでいる時に、前に置かれた喜びを持って、あの復活の喜びですよね、これを持ってた。だからそういうもっと深いところから来る魂の喜びですね、それを持って今楽しめ喜べと言っているわけなんですね。で、15編です。これまでは神を尋ねない者の愚かな度外視している、その中からどうやって救われるかを見てきましたが、ここからその主が自分を見てくださっている、また自分が主ご自身に目を向けている、そこにこの核心部分に触れる詩編に、詩歌になっている。この15編と16編がその主の中に生きる、中身に入ってきます。ダビデの賛歌、主よ、誰があなたの幕屋に宿るでしょうか、宿るのでしょうか、誰があなたの聖なる山に住むのでしょうか。誰も神を認めないような時にも、主の住まわれるところに行く、これが私たちを救ってくれます。ダビデは聖なる山であるシオンに住むことを願って、ここ、そして自分が主の中で身を避けることができることを願っていたわけです。で、そこに住むものはどういうものかと、2節、正しく歩み義を行い心の中の真実を語る人、その人は舌をもってそ知らず、友人に悪を行わず、隣人への非難を口にしない。神に捨てられた人をその目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。金を貸しても利息を取らず、罪を犯さない人に背いて賄賂を取らない。このように行う人は決して揺るがされない。はい、興味深いのは、神様の宮に入る、つまり神との盾の関係を持っている人の話をしているのに、どういう人かっていう時には、全部横の関係、他の人に対するとの正しい関係の話をしているんですよ。こうずっと見たら、正しく歩み義を行い心の中の真実を語るでしょ、下を持って そ知らずに、友人、隣人、そして金を貸しても利息を取らず、でも人との関係で、神との関係が人との関係の中で現れるわけなんです。イエス様が2つの掟が最も大事な掟と言われました。心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして主なる神を愛しなさい。ここでね、そうだそうだと言って聞いていた人たちが、おそらくちょっとこうフェイントかけられた、意表をつかれたかもしれない。自分自身のように隣人を愛しなさいと。で、これがね、一つになってるんですよね。何かというと、イエス様は主の祈りの中で、負い目のある人たちをお許しください。そうすれば私、そして私の負い目を許し、だから、許してくださいってですね。それはですね、自分が人を許したら自分が許されるって話じゃないんですよ。そうじゃなくて、神様の許しの中に生きて交わっていたら、その交わりの中で人を許さないでいるってことはできなくなっちゃうわけです。わかりますか。で、これが第一ヨハネに何回も書かれてますけども、目に見えない神を、目に見える兄弟を愛せないで、目に見えない神をどうやって愛するのだと、いろんなところであります。目に見える人を尊敬できなくて、神をどうやって敬うのかと、親であったりですね、自分の、会社の上司であったり、また、ね、教会の指導者であったり、目に見える人を愛を持って尊敬できなくて、目に見えない神をどうやって敬えるのかと。で、いつも横の関係と縦の関係というのは、このそのままつながっているわけなんですよね。 だから主に礼拝を捧げる者が今言った特に、まあ、ここで一連の言葉による暴力というか傲慢というかずっと出てきましたよね。でここでもそれが結構出てきていまして、真実を語ると、そ知らないと、悪を言わないと、隣人への非難を口にしないと、そして主を恐れる者を尊ぶ、つまりそういう人を尊敬していく。ぜひですね、交わりとかですね、他のいろんなこの関係を見たときにね、自分の悪口を聞いてくれる人とね、一緒にいないでください。いや、それは楽しいよ。あの箴言出てくるけども、うまいって書いてるから、ね、そうじゃなくて恐れる人です、主を恐れる人で、ね、あと尊敬を、尊ぶって書いてあるでしょ、尊敬をする、主を恐れる人を本当に尊敬していくですね。そして、あとあれですね、損になっても立てた誓い、この約束を変えない、計算しない、損得で動かないですよね。で金を貸してもって罪に送って賄賂をするの、いわゆる、利用しない人を、そうすると決して揺るがされないんですね。神の御心を行う人は世が滅んでも長らえるって第一ヨハネに書いてますね。あの世の、世への愛が何かって言ったら、目の欲、肉の欲、そして暮らし向けの自慢ってあって、そして世と世の欲は、過ぎ去るけれども、神の御心を行うものは長らえるですね。揺るがされないんですね。でね、これ読んでると、自分はできてるのかなって、できてねえなってことごとく失敗してるんですね。でここにですね、イエス様の名前を入れたら全部ぴったしカンカンなんですよ。つまりキリストのうちに生きていく、自分を捨ててキリストに生きていただく、自分を十字架につけてキリストが私のうちで生きているという信仰を持っていくと。ここですね。で最後の詩編です。主のところにいる喜びと楽しさ。ダビデのミクタム、神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。私は主に申し上げました。あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。すごいシンプルな献身の告白を今ここでしています。表明ですね。私は主の中に身を置きます、避けますと。それによって私は守られていくという、そういう生活をしていきますと。そしたらそこにこそ幸いがあるんですって言ってんです。神との関係の中に幸いを見出すんですよ。ですから例えば今日は何回も使ってしまう例なんですが、リチャード・ドーキンズはですね、こうも言ったんですね。母親が幸せに暮らすことを考えるならば中絶でしょうと、ダウン症の子はと、こういうわけなんですよね。けれどもそれに反論した伝道者レイ・コンフォートという人が反論したんですけども、幸せが目的じゃないでしょうって、正義が神の民にとっては目的ですよと。そりゃ例えば強姦する人は強姦したら幸せですよ、またヒットラーはあれだけの人を殺して幸せですよ。幸せを求めていったら正義は置き去りにされるわけなんです。しかし正義を一番に求めていくときに、実は副産物的に幸せが来るわけなんです。ですから神との関係の中で、先ほど話したその知的障害の子を見方が変わっていくし、そしてダウン症のお子さんたちを持っている親御さんたちはですね、皆が同じ思いですね。あのこう僕は、ね、インターネットで見たけれども、口を揃えてですね、口揃えてるか分からない、まあ、みんなそれぞれね、本当にこの子たちすごいよって、よく生活してるよって、全然他の子とあんま変わんないよって、なんか半分人間みたいにね、みんな見るんだけれども、全然暮らしてみたらもうすごいよって、こういうわけなんですよ。喜びがあるんですよ。 この神との関係の中で神の視点が与えられて、天からの視点が与えられて、だからそこに幸いがあるんですね。だから私の幸いはあなたの他にありません。そして3節で、地にある聖徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあります。他の神へ走った者の痛みは増し加わりましょう。私は彼らの注ぐ血の酒を注がず、その名を口に唱えませんですね。ダビデが次に話しているのが、どの人と一体になっていくか、交わっていくかって話です。だから自分自身が神様を酒どころとしているんですけれども、今度は交わっていく人たちは生徒たちで、そこに威厳、やはりこの尊敬の思いがあるわけですよね。そして喜びが彼らの中にあると。でこのもう一つの他の神っていうのは、いわゆるあの異教の儀式の話をしてるんですね。この血の酒というのは、血を飲んでいくっていうこの異教の儀式ですよね。それには私は関わりませんってこう言ってるわけです。5節、主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保ってくださいます。はかり綱は私の好むところに落ちた。まことに私への素晴らしい譲りの地だ。はい、主が譲りの辞書だと。私への杯、杯っていうのはつまりこの分け前っていうことですね。これ預かる、自分が味わう、預かっていく。で、辞書っていう言葉が出てきたら、これはですね、神の約束のあれですよ、豊かさですよね。昨日のイスラエル旅行の、 紹介の時にも話しましたが、神はですね、このイスラエルの土地に対して思い入れがあるわけですよ。ご自分の土地だって言ってるんですね。ユダヤ人でさえ、お前はたちは違法人で、これは私の土地で、あなた方にただ預けてるだけだよと、こう言っているぐらい神は思い入れがあるんです。で、それを分かち合ってくれるから辞書が与えられるわけですよ。なんか私の発音って下手ね、これ日本語のね。辞書って言うとなんかディクショナリーみたいに聞こえるけども、辞書なんていうの、あの土地の話ね。で、このような生活を具体的にしていたのが旧約聖書の中で祭司ですね。祭司には土地が、割り当て地が与えられませんでした。でも主ご自身がこう書いてますね。民数記の18章の20節で、イスラエル人の中にあって、私があなたの割り当ての地であり、あなたの相続地であると。主と共にいることが特権というか、割り当て地、辞書になっていますよと。大きな割り当てだから、これは祭司だけにとどまらず、全ての信仰者が、生徒たちがそれを味わうことができるんだよ。で、はかり縄っていう言葉も、所有地になっているかどうかということを表す典型的な言葉であります。聖書の中に何度も、特に旧約聖書で、出てきますね。あのゼカリア書にも出てくるし、あとはエゼキエル書にも出てくるし、いろんなところ出てきますね。で、それでそこが神のものとされている、その所有の、そうですね、ところであると。それがね、落ちたって言ってるんですよ、私の好むところに。で、それはね、主が今語ってくださった。主が今ここにおられる。さっきのあの聖女の中に、あの何だっけ、あの幕屋の中にってあります、聖なる山。主が今ここにおられる。そして私は助言をくださった主を褒めたたえる。まことに夜になると私の心が私に教える。私はいつも私の前に主を置いた。主が私の右におられるので、私は揺るぐことがない。助言を今与えられたわけです。主が語ってくださったんですよ、ある事柄についてですね。自分はどうすればいいのかわからない、そういう時にですね、もう本当にこの言葉を持ってほっとしてるんですね、彼は。そして喜んで褒めたたいています。でですね、夜になるとっていう言葉よく出てきますね、詩編の中に。これね、これね、あの親しい関係ですよ。これ夜にこう寝ている時にこう主が語って、これね、なんですかね、教えてくださるっていうのは、ゆっくりしていて、もう本当にこの心の小さな動きとか、そういうところに主がこううまく入ってきてくださっているような状態ですね。そしてすべて私の前にいつも主を置いたって、これすごいですね。 これは一体どういうことかといったら、箴言に出てくる全てのことにおいて主を認めなさいと、自分の悟りに頼らず、そうすればあなた主があなたの道をまっすぐにしてくれる。これと同じですね。あらゆるこの決断判断ですね、その見方において主がどうされているのか、主を認めていくということです。そして右におられる、これもう説明しました午前中に、守ってくれている、支えていてくれる、だから揺るぐことがないと。それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる、私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びは満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。数少ない旧約聖書における復活の約束がここに書かれているわけなんですよね。旧約というのはですね、復活が明確になってないですね。天の条件もあまり明確、新約ほど明確になってないですけど、復活があまり明確になってない。でもそれでもつぶさにこう見ていくとですね、こう新約ほどはっきりしないんですけど見ることができて、今がその一つですね。ヨブ記ではどこでしたっけ、覚えてます？私は終わりの日に立つよと、この肉体が滅んでもですね、贖いの主を私は見るよと、あそこで復活してましたよね。あとはっきりしているのはダニエル書の12章で、午前中も話しましたが、終わりの日にですね、これ蘇らせるっていう話が書いてますね。ということでわずかに残ってるんですけども、ここにその一つ有名なところがあり、でもここはあれですよ、イエス様の復活を表し、まあ、それに連なる者たちの復活も、考えてはいるでしょうですね。ですから死というものが、この私たちを妨げることはなく、私たちは全てが新しくなったという終わりの幻から毎日の生活を歩んでいっているわけなんです。実は今週ある牧師さんと交わりをすることができました。で、詳しいことはそうですね、でも彼を公にしているのであれなんですけれども、ちょっと試練がありましてですね、病気にかかってですね、その話を詳しく聞くことができたんですけれども、感謝の思いを伝えたかったって話をしてたんですね。それはね、終わりの日について教えてくれてありがとうございますって、本も買ってですね、彼が最初に会った時と会った時から実はこれ買って読んだんですって話、ね、で彼は悩みを持ってました。いろんな牧師がこの不祥事を起こしたりですね、いろんなことが起こって本当に最後まで走っていかなければいけないのにと。そうですね、途中で今こう成功しててもですね、例えば失敗しちゃったらもうですね、最後まで走れるかどうか、どんなに規模が小さくてもというふうに彼は思ってたんだけど、じゃあその最後って何なんだろうってこう思ったんですね。死ぬ時までっていうことなんだけれども、そうじゃなくて最後というものも神が決めておられると、神の方が与えておられるということが分かりましたと話しました。それが何かといったら、イエス様が戻ってこられること。それは自分が一生懸命これからその何ていうか計画立ってですね、こうやってこう何ていうかな、この自分のこの成功ちゃんとやっていくっていうことじゃなくて、もう神が最後を作っておられるんです。そして最後を作っておられて、もうその視点から今残された日々を神のために使っていくと、これが最後まで走ることなんだなということが分かりましたと彼が話してくれました。とっても本当に慰められたというか励まされましたね。で私がこう言ったんですね、終わりが分かると自分を捨てられるよって。そうですね、だから自分のこの今の地上に起こっていることに悩むよりも、その捨てて、そして今ほんと全てが過ぎ去る、全てがなくなるけれども、神様イエス様が建ててくださる国があると、そこに自分がそのために投資をしていくっていうか、その自分のエネルギーをですね、時間をですね、使っていくことができるようになるわけなんですよね。私たちは神はいないという社会に生きていますですね。しかし今のように主の前には喜びがあるという生活ですね、歩んでいきたいと思います。でお祈りします。天のお父様、ありがとうございました。 本当にあなたのこの恵みの言葉今与えられまして、本当計り縄が落ちたって感じです。主はありがとうございます。あなたが言葉を与えてくださって、そして助言を与えてくださったので私たちの心も今休んでいます。魂が安らぎが与えられました。感謝いたします。主よどうぞこの1週間も聖霊によってすべての真理へと導いてくださいますように、思い起こさせてくださいますように、必要な時に知恵を与えてくださいますように、そして命の道を いつも知らせてくださいますようお願いいたします。あなたに栄光を開始してイエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。